この朝皆さんと学びたいのはヨハネの福音書10章の御言葉です。聖書をお持ちでしたら、ぜひ開いてください。ヨハネの福音書10章、特に1節から10節を通して、羊の門であるイエス様について今日は一緒に考えてみたいと思います。ただまずはいつものように御言葉を一度読みしますので、神様の言葉によく目を留めてください。一節からこう記されています。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。かつて羊牧場の管理者だったフィリップ・ケラーという人物が、羊特有のある危険を著書の中で記しました。その危険はキャストダウン、ひっくり返った羊とも呼ばれ、転んだ羊が自力で起き上がることができなくなる状態のことを言いました。ケラーはそのことについてこんなふうに述べています。皆さんのレジュメに記しておきました、そこを見てください。こう言われています。ひっくり返った羊の姿ほど哀れな光景はありません。それはこのように起こります。重く肥えた羊や長い毛の羊は地面のくぼみや浅い穴で気持ちよく横になります。体を伸ばしくつろぐために少しばかり寝返りを打ちます。すると突然体の重心が移り、ひっくり返って足が地面につかなくなるのです。羊は恐れを感じ必死にあがき始めます。そしてしばしばこれが事態をさらに悪化させます。体がさらに回転してしまうのです。そうなると自力で立ち上がることは完全に不可能になります。そのままもがいているうちにお腹にガスが溜まり始め、それが膨張すると体の隅々、特に足に血が通うのを遅らせ止めてしまいます。暑くて日光の強い日であれば、ひっくり返った羊は数時間のうちに死ぬこともあり得るのですって。悲しいと思いません？羊というのは一度転んでしまうと自力で立てませんでした。転んでしまった羊は恐怖の中でもがくこと以外何もできません。羊というのはあまりにも無力な動物でした。でもこの羊はただ無力なだけではありません。もうよく知っている方もいると思いますが、羊というのは他にもたくさんの弱さを抱えている存在でした。例えばどんなものかって、例えば羊は簡単に迷子になる動物でした。視力があまり良くないからこそ、羊は食べることに夢中になって、そして食べることに夢中になっているその間に知らぬ間に群れからはぐれてさまよってしまうことがあったりしました。また羊は非常に臆病で、周りに流されやすい動物でもありました。目の前に突然ウサギが飛び出してきた結果、恐怖に駆られた一匹が走り始め、そして訳の分かっていない他の羊も怯えて一緒に逃げていくようなことなんかも あったりしました。また加えてそんなか弱い羊というのは争い好きな一面もあったりしました。横暴な羊は食事に一番良い場所を独占するために他の羊を頭でついてどかしたりするようなこともあります。いろんなことに臆病でいろんなところに弱さを覚えているのに群れの中になると自分の力や自分の立場というものを誇示したりするようなことがあったりするわけです。文字通り羊というのはたくさんの弱さを抱えた存在でした。か弱くて自分で自分を守る手段がなくて容易に迷子になってしまい周りに流されやすく臆病でいながらも周りに誇って周りに自分の立場を誇るそんな争いを引き起こすような存在でした。そして皆さんそんな羊こそ聖書が私たちの姿に当てはめているものでした。聖書を見ると実際にその姿が何度も何度も何度も繰り返されています。聖書は私たちが羊だと言います。例えば詩篇の100編にもこう書いていました。詩篇の100編の3節に知れ主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である、って私たちがよく知っているイザヤ書の53章にもそのことが書かれていました。イザヤ書の53章の6節に私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったって。ちょっと考えてみてください。神様が人を表現するその言葉を選ぶ際にさまざまな選択肢というものはもちろんありました。動物全体の中から何を選んだとしてもよかったわけです。でも神様が選んだのは羊でした。なんででしょう。それは私たちが自分は無力な存在であること、そんな自分には羊飼いが常に必要であることを忘れないでいるためでした。聖書はそのことを教え続けています。私たちも同じです。私たちはいろんな恐れや不安というものを覚えます。多くの問題に日々直面して迷うこともあります。いろんなことで周りに流されることもあります。たくさんの弱さを抱えている私たち、そんな私たちにはいつも導いてくれる羊飼いというものが欠かせませんでした。そして今回から皆さん私たちが見ていくヨハネの10章、このヨハネの10章にはそんな羊である私たちにとって希望となる、助けとなる、励ましとなる羊飼いの姿が描かれています。羊飼いであるイエス様の姿がここには書かれています。イエス様こそが無力な羊にとっての門であり、そしてイエス様こそが羊にとっての良い羊飼いとなる存在でした。門であり良い羊飼いであるお方。でもこれらは具体的にどういう意味を持ってるんでしょう。そのことを一緒に考えてみましょう。今日は最初の門について考えてみたいと思いますけども、1節から10節の内容を正しく理解するために大きく4つの質問に答えながら内容を学んでみたいと思います。4つの質問はもうすでに皆さんのレジュメに書いているので、それを見ながら考えてみてください。願わくば皆さん、羊として今生きている私たち、羊として生きている私たちにとって共にいてくださる門が、羊飼いがどれほど素晴らしい存在なのか、そのことに改めて心を止めて、そして改めて賛美する、そんな機会になることを祈っています。では早速一つ目の質問から考えてみましょう。一つ目の質問は、なぜイエス様は例えを話されたのかです。一つ目に考えたいこと、それはなぜイエス様は例えを話されたのかです。もう一度一節から見ていただくと、イエス様はここで印象的な例え、比喩を用いて大切な真理を教えようとされました。 周りにいる人たちに向かってこんなふうに言われるわけです。一節から五節まで、もう一度読みます。見てください。誠に誠にあなた方に告げます。羊の囲いに門から入らないで、他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。気づいたと思いますけども、イエス様はこの箇所において大きく3つの存在を挙げていました。3つって何でしょう？1つ目は羊飼いのことをよく知っていて、羊のことを先頭に立って導く羊飼いです。1つ目は羊飼い。2つ目はそんな羊飼いの声をよく知っていて、その声に素直についていく羊です。そして3つ目は羊のことを盗みにやってくる強盗、盗人でした。3つ出てきます。羊飼い、羊、そして盗人、強盗でした。イエス様は例えを持って話すわけですけど、でも皆さん、どうしてイエス様は急にこんな話をし始めたんでしょう。またこの3つの存在というのは一体何を表していたんでしょう。でそのことを理解する上で大切になるのは、皆さんいつもと同じです。文脈でした。改めて思い返してみてください。少し間空いてしまいましたけど、この10章の直前、9章で何があったのか覚えてますか？何やりました皆さん？9章、そこでは驚くべき見業というものがなされていました。イエス様は生まれつき盲目だった人の目を見えるようにされたわけです。生涯暗闇の中を生きていたその盲目の人が、主の憐れみによって光を見ることができるようになりました。イエス様はそのようにして、確かに神の御子にしかできないことをなされました。ご自身こそが世の光であるんだということを明らかにしていたわけです。でも残念ながら、この出来事は多くの人たちのうちに礼拝ではなく、さらなる憎しみというものをもたらしました。特に当時の宗教家、民のリーダーだったパリサイ人たちは、この癒しが安息日に行われたということに腹を立てていました。腹を立てていた彼らは、盲人だった人を呼び出して、そして彼に向かって執拗に尋問しました。お前の目はどうやって開いたのかって。神に栄光を期しなさいって、あの人が何をして、どのようにしてお前のが目が見えるようになったのか、それを正直に言いなさいって。民の指導者は盲人だった人に執拗に迫りました。盲人だった人は自分の身に起こったことを最初から最後まで正直に答え続けました。しかしその答えにますます憤りを募らせた彼らは、最終的に何しました？彼を街道から追放することにしたわけです。街道から追放されるということは、単に建物の中から追い出される、そんな単純な話ではありませんでした。覚えてます？この当時、街道から追放されるということは、ユダヤ人にとっての死を意味するものでした。追放された人は社会からのけ者にされました。人々からも呪われ、仕事を失い、宗教的にも切り離されるといった、そんな孤独をもたらすものでした。面白いのは、本来であればこの民を導くはずのパリサイ人たちは、民を守ってあげるその務めを担っていました。本来であれば御言葉を知っている彼らは、その旧約聖書から神様の素晴らしさを教えて、人々を神様への賛美へと導くはずの人たちでした。 でもそんな彼らは憐れみをその一切示すことなく見えるようになった人を自分たちのうちから出ていけと言ってそうやって追放したわけです。盲目だった人は街道から出されました。でも彼が孤独になることはありませんでした。何ありました？そんな彼のもとに救い主がやってきました。罪人を探して救うことを喜びとされたお方が追放された彼のことを自ら見つけ出して彼に救いの御手を差し伸べました。その結果彼はイエス様を信じて救われて心からの礼拝を捧げることになりました。9章最後に何書いてたかって、結局のところまとめれば、自分は見えていると思っていた民の指導者パリサイ人たちは罪を許されず盲目のままにとどまることになりました。その反対に盲目だった人は罪を許されて光を見ることになりました。見えていると思っていたものが盲目のままにとどまり、見えていなかったものが目を開かれたわけです。これが9章の大きな流れでした。そして皆さん、この流れを受けて10章は書かれているということです。皆さん、私たちは感謝のことに聖書を開けば数字が売っています。10章、章があり、また節が書かれています。でももともとこの数字があったわけではありません。もともとはその数字はありませんでした。私たちの助けのために書かれているだけです。ですから皆さん、イエス様はここで9章と全く別の人物たちに語っているのではなく、同じ人たちに向かって語っていました。それが証拠に10章の21節を見ても、10章の21節一度見ていただくとこう書いています。イエス様の話を聞いていた者たちの応答が21節にこう書いているわけです。他の者は言った。これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。悪霊がどうして盲人の目を開けることができようかって。人々の頭の内には盲目だった者のその姿がもう目の前にありました。9章を受けて10章が書かれているわけです。そうすると皆さん、なんでイエス様がこの例えを話されたのか分かります？羊飼い、羊、盗人を通して何を教えようとされていたのか分かりますか？イエス様は明白にしようとしました。何をかって、一つに神の民である羊を大切に扱おうとしないその民の指導者は盗人、強盗であるということです。盲目だったものをパリサイ人たちは大切にしませんでした。彼らは自分たちこそ民の羊飼いなんだと、そう主張はしていました。でも彼らは羊に使えることよりも、実際は自分たちの利益のために羊を使うことに熱心に生きていました。彼らが教えていた、彼らが提供していたその宗教は人々の重荷を取り除くどころか、さらに重荷を付け加えるものでした。本来であれば民の羊飼いとしてその務めを果たして、民に憐れみを示すべきだった、そんな指導者たちは民に憐れみを示すばかりか、民に軽蔑の目を示していた。わけです。本来であれば羊を導いて羊を養って羊を守るはずの彼らが羊を食い物にしました。彼らは避けるべき、非難されるべき対象だったわけです。民の指導者たちは盗人強盗でした。でもそれとは対照的に、彼らとは違って神の民であるその羊に憐れみを示して迷い出た羊を助け出す、そんなお方がいました。それが誰でしょう？それが羊飼いであるイエス様でした。イエス様は羊飼いとしてこの地上に来ました。覚えてますか？ある時、 イエス様は働きの最中、人々の様子をご覧になってこんなことを言われました。マタイの9章の35節から36節にこう書いています。マタイの9章の35節から36節に、それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたって。イエス様はいろんなことをなされました。イエス様はいろんな人に会われ、イエス様はいろんな村町に行かれました。そしてそのなしていたすべてのことは、羊飼いがいない羊のように弱り果てている者たちへの憐れみのゆえでした。イエス様は傷ついて倒れているそんな羊のために来てくださった救い主でした。人々からのけものにされているような者たち、主税人であれ、病人であれ、罪人であれ、イエス様はそのような者たちを助けに来られた憐れみ深いお方でした。この皆さん、一節から五節の例え、比喩、それをもってイエス様は教えようとしました。民の指導者たちは羊のことを憐れみようとしない、そんな強盗であって避けるべき存在であること、でもそれだけじゃなく、ご自分こそが憐れみ深い羊飼いなんであることを教えようとしました。私こそが羊にとって大切な、羊にとって最も必要な真の羊飼いであることを教えようとしたわけです。それが例えが用いられていた目的でした。でも皆さん、人々は残念ながらその真理を理解することができませんでした。6節見ていただくと、6節にこう書いています。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかったって。イエス様はご自身こそが羊飼いだとそう訴えました。でも彼らは分かりませんでした。もう重くだったものはイエス様の言ってることがよく理解できませんでした。じゃあ混乱を覚えていたそんな者たちに対してイエス様は何されるかって、もういいやって諦めて立ち去るんじゃありません。そのような鈍い彼らに対してイエス様は憐れみを持ってさらに説明を加えました。ご自身が羊飼いであるということ、それが何を意味するのかということをイエス様はさらに詳しく教えるわけです。そして7節から出てくるのが、私たちが今日見るイエス様の最初の言葉でした。イエス様は言われました。誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門ですって。イエス様は自分が羊の門だとそう言われました。そしてここで2つ目の質問です。2つ目の質問は、羊の門とはどういう意味なのかということです。イエス様ははっきりと言いました。私は羊の門ですって。でも皆さん、そもそも羊の門って何を意味していたんでしょう。ちょっと立ち止まって考えてみてください。多分聖書をいろんなところで読んできた皆さんであれば、羊の門ということは聞いたことがあると思います。皆さん、羊の門というものに関してどんなイメージ持ってます？羊の門って聞くとどんなものを思い浮かべます？なんか木でできた柵のようなものを思い浮かべるでしょうか？なんかこうやって押して開く、そういった立派な扉のことを思い描くでしょうか？実を言うと、ここで言われている門というのはそのようなものではありませんでした。じゃあどんなものなのかって、ちょっと当時の様子を想像してみてください。羊飼いが羊を連れて遠くの牧草地に行った場合、羊飼いはその近くに野外用の羊の囲いというものを作りました。 その囲いは屋根がついているような小屋ではありません。周りを石垣で囲ったそのような四角形のものだったりしました。そのような石垣で囲まれたその囲い、その石垣の上には変なものが入ってこないようにトゲのついた枝なんかが置かれたりしました。羊はそのような頑丈な壁で囲まれたその囲いの中に入って夜の間休んでいたりしたわけです。そしてその囲いには入り口が一つだけ開いていました。その入り口は羊が中に入っていった後、木製の扉によって閉められたりはしませんでした。その入り口を閉じたのは、皆さんなんと羊飼い自身によってでした。入り口を守っていた門の役割、それを果たしていたのは羊飼いだったわけです。一人の先生がこの点に関して分かりやすく教えてくれていると思います。実際にあった話を本の中に残していました。ちょっと皆さんねじめに載せたのでそれ見てください。こう言われています。ある日彼は案内人と共に旅をして、一人の羊飼いとその羊の群れに出会った。彼はその羊飼いと会話を始めた。その男は夜になると羊たちを導き入れる囲いを見せてくれた。それは四方を壁で囲まれ、入り口が一つあるだけの場所だった。スミス氏は彼に尋ねた。羊たちは夜になるとそこに入るのですか？羊飼いは答えた。そうです。そして中にいる間は完全に安全です。スミス氏は言った。しかしそこには門がありませんね。羊飼いは答えた。私が門です。彼はクリスチャンではなく、新約聖書の言葉を用いて話していたのでもなかった。彼はアラブの羊飼いの立場から語っていたのである。スミス氏は彼を見つめて尋ねた。私が門とはどういう意味ですか？羊飼いは答えた。日が暮れて羊たちが中に入ると、彼はその開いた入り口のところに横になります。どんな羊も私の体を越えずに外に出ることはありません。またどんな狼も私の体を越えない限り中に入ることはできません。私が門なのですって。これがイエス様がここで言わんとしていたことでもありました。羊にとって安心を見出すその唯一の方法は、羊自身が強くあることではありません。門である羊飼いを通って、門である羊飼いによって守られているその囲いの中に入ることでした。もっと言えば、門であるそのイエス様だけが神の国、永遠の命へと至るその唯一の入り口だったわけです。この点に関して別の御言葉も繰り返し教えています。同じヨハネの14章のところ、もう少し経てば一緒に見ますけれども、ヨハネの14章の6節のところでこんな風に書いています。6節、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんって。また使徒の4章の12節にもこう書かれていました。使徒の4章の12節に、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからですって。聖書が教えていること、それは神様に至る道がたくさんありますよではありません。救いへと至る方法というのは人それぞれ多種多様にありますよではありません。道はただ一つだけ、イエス・キリストだけでした。当時の宗教家たちはもちろんそんなことは信じていませんでした。イエス様の前にいた彼らは選ばれた血筋であったり、自分たちの良い行いが天へと至る道だと思い込んでました。律法を熱心に守り行うことが神の国へとたどり着く方法なんだと疑うことはありませんでした。それが神へと至る道だと信じていたからこそ、確信していたからこそ、彼らは自分たちだけでなく他の人たちにも律法を押し付けていたわけです。 でも残念ながらそのような道の先には滅びしかありませんでした。キリスト以外の道、キリスト以外の道を進めるその盗人の道には一切の希望がなかったわけです。キリストを除いた道、そこにはただ終わることのない重荷と絶望がありました。そしてこれは今の時代だって同じです。皆さん、私たちもよく知っている通り、今の時代は多様性を受け入れることを求めたりします。あの有名なマザーテレサもこんな言葉を残していました。私はいつもこう言ってきました。ヒンドゥー教徒にはより良いヒンドゥー教徒になれるよう助けるべきであり、ムスリムにはより良いムスリムになれるよう助けるべきであり、カトリック信徒にはより良いカトリック信徒になれるよう助けるべきですって。彼女に限った話ではありませんけれども、彼女は宗教の違いにかかわらず、人は真実の愛とは奉仕を通して神を見出すことができるんだと、そうやって信じていました。今のいろんな宗教も同じです。すべての道が神へとつながっているんだと多くの人たちは語っています。でもそれは真っ赤な嘘でした。神様に至る道は何個も何個もあるんじゃありません。人は自分の好きな道を行けば最後には同じ場所にたどり着くのでもありません。救いへの道はただ門であるイエス・キリスト、それを通してだけでした。私たちはキリストを通して義と認められます。キリストを通して罪を許されます。キリストを通して神の家族へと受け入れられ、キリストを通して父なる神様の身元へとたどり着きます。羊にとっての門はただ羊飼いです。罪人である私たちにとって唯一救いに至る門は救い主イエス・キリストだけでした。そしてこれに加えて3つ目の質問です。3つ目の質問は、じゃあ誰がこの羊の門を通れるのかです。今私たちは羊の門が救い主イエス・キリストであることを見ました。じゃあ3つ目の質問は、誰がこの羊の門を通れるのかです。そしてその答えははっきりと記されていました。9節のところ、もう一度見ていただくと、9節の頭にこのように始まっていました。私は門です、誰でも私を通って入るなら救われますって、まあ、言うまでもないです。誰でもって言われてました。誰でもってどういう意味ですか？誰でもは文字通り誰でもです。どんな人であろうと例外ではありません。救いへと至る門は一つしかありませんでした。でもその門は分け隔てなく全ての人に対して開かれていました。これと同じ真理は御言葉の中で何度も何度も明らかにされていました。使徒の2章を見てみると、例えば使徒の2章のところにもこう書いています。使徒の2章の21節にこう書いてました。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。同じ使徒の10章の43節にもこう書いてました。イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししていますって。ローマの10章にもこう書いています。ローマの10章の11節から13節に聖書はこう言っています。彼に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのですって。門は一つしかありませんでした。でも感謝なことに、その救いの門は誰に対しても開かれていました。ユダヤ人、ギリシャ人、そういった人種も関係ありません。年齢も立場も関係ありません。覚えてますか？ ヨハネの途中で見てきましたけども、ニコデモのように人から尊敬されるような人であったとしても、その次に見た井戸にいたサマリアの女性、人から蔑まれるような姦淫を犯していた、そんな人物であったとしても関係ありません。どれほど長い間罪を犯してきたとしても、どれほど罪に汚れていたとしても、どれほど罪深かったとしても、救いの門がその人の前ですでに閉められていることはありません。その門は分け隔てなく誰にでも開かれていました。救いの希望はそこにあるわけです。でも同時にここに大切なこともありました。何かって、それは門は誰にでも開かれていたとしても、その門を通って入るかはそれぞれの責任でした。気づいたと思いますけど、今私たちが読んだこの9節のところで、イエス様は私は門です、誰でも救われますとは言いませんでした。なんて言いました？私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます、そう言われました。言い換えれば、皆さん、全ての人にとって大切なのは単に門の近くに来ることじゃありません。門について良いことを口にすれば十分なのでも、門についてたくさんの知識を持っていれば十分なのでもありません。門の素晴らしさに感動して、ただそれに感謝するだけでも十分ではありません。すべての人に欠かせないこと、それは実際に門を通って入ることでした。イエス様の前に自分の罪を悔い改めて、これまでの自分を中心とするその生き方を捨てて、この方を自分の救い主、主人として信じ従っていくことでした。どうでしょう、果たして今日あなたは単に門の近くに立っているものとして歩んでるでしょうか、それとも門を通ったものとして、救いを知ったものとして、希望を持って歩んでるでしょうか。もしまだイエス様を自分の救い主として知らないというのであれば、どうか今日この瞬間信じてください。こんな考えを聞くこともあります。自分は今は信じませんって、まずはこの世に置かれている間、この世での人生を楽しんで、その後で自分はイエス様を信じますって、もしそんな考えを持っているのであれば、それは非常に危険な思い違いです。私たちは誰も自分がいつまで生きれるのかということを知りません。そして今は確かに開かれているその門も、死んだ後ではどれほど後悔したとしても開かれることはありません。生きている間に門を通らなかったとすれば、二度目のチャンスはもうありません。だからどうか今日、羊の門であるイエス様に、イエス様を信じて、そのイエス様にある救いの喜びを知って帰ってください。あなたが本当に必要としているその救い、本当の希望、それは羊の門であるイエス様にしかありません。どうかそれの喜びを知って帰ってください。そしてもし羊の門を通って入るのであれば、そこには計り知れないほどの祝福がありました。それが最後、四つ目の質問です。四つ目の質問は、羊の門を通ったその先に何が待っているのかです。4つ目の質問は、羊の門を通った先に何が待っているのかです。そして大きく2つの祝福がここに特に挙げられていました。9節の途中から最後まで見てください。このように記されています。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためですって。 門を通った先に待っている一つ目の祝福、それは安心です。門の先に待っている祝福、それは安心です。ここに出入りするっていう言葉が使われていました。皆さん、出入りするっていうのは旧約聖書を通して日常における自由さというものを表す表現として使われたりしました。自由に出入りすることができる、そのような意味です。自由さを表現する、そんな言葉でした。つまり羊の門によって守られているその羊は何の不安や恐れもなく安全に歩き回ることができるということです。でもそうだと思いません？さっきも見ました。羊は囲いの中に入れられていました。そしてその囲いの中にで休んでいる羊を襲おうとするのであれば、奪おうとするのであれば、捕食者や盗人は一つしかない、その入り口から入っていくしかありませんでした。そしてそこに門として待っているのは羊を愛するその屈強な羊飼いだったわけです。羊が安心を抱けるのは羊自身に身を守る術があるからではありません。羊はか弱い存在でした。でも頑丈な門によって守られているからこそ、彼らはそのすべての危険から安全にいることができるわけです。そしてこれは救われた者とも同じです。イエス様を信じて救われたその羊は、羊飼いであるイエス様によって固く守られています。どんな風にですかって、聖書を見ればいろんなことが書かれています。例えばどんなものかって、例えば私たちは永遠の裁きから守られています。私たちは永遠の裁きから守られています。羊の門のその内側にあって、羊は滅んでしまうことはありません。同じヨハネの中でイエス様は約束していました。ちょっと皆さん戻っていただいて、ヨハネの5章を見てみると、ヨハネの5章の24節にこう書いていました。イエス様約束していました。24節、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのですって、すごい約束書いてました。信じる者は裁きにもう遭うことはありませんって、死から命へと移っていますって、永遠の裁きから守られているということです。またそれに加えて、羊はその救いにおいても守られていました。永遠の裁きから守られているだけじゃありません。羊はその救いも羊の門の内側にあって守られていました。言い換えると、一度救われた羊がその救いを失うことは絶対にないということです。どんな悪や敵、そのようなものからの攻撃があったとしても、羊はその羊飼いのその見てのうちにあっていつも守られています。ヨハネの同じ今私たちが見ている10章28節のところを見ていただくと、10章の28節、多分再来週見ると思いますけど、10章の28節にこんな風に書いてます。こんな約束が与えられています。28節、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんって。羊飼いの手に守られているものを奪い去ることができるものはいませんって。同じヨハネが記した第一ヨハネにもこう書いていました。第一ヨハネの5章の18節に、第一ヨハネの5章の18節にこう書いています。神によって生まれたものは誰も罪を犯さないことを私たちは知っています。神から生まれた方、イエス様のことですが、神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものサタンは彼に触れることができないのですって。神から生まれたもの、救われたものというのは羊飼いである、羊の門であるイエス様によって守られていました。 最も安全な場所にいるってことです。ただちょっと勘違いしてほしくないのは、羊飼いであるその主に守られているというのは、じゃあ私たちがこの世にあって苦しみを経験しないという話ではありません。私たちは試練や痛みを、苦悩や困難を、時には迫害を経験することさえあったりします。実際使徒のほとんどが殉教していきました。また今も現在多くのクリスチャンたちが迫害を受け続けていたりします。それは現実のものとしてあります。でも同じように現実のものとしてあるのは、同じように確証を持って言えるのは、救われたものから救いを奪い去ることのできるものは何もないということです。一度羊の門の内に入れば、そこから引きずり出せるようなものはいないということです。キリストの愛から引き離されるもの、引き離すことのできるものは何もありません。信仰者が持てる確信をパウロもこんなふうに述べていました。ローマの8章の35節と37節のところにこんなふうに書いてます。よく知ってる箇所の一つかもしれませんが、35節と37節こう書いてました。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。皆さん、繰り返しになりますけど、弱い羊である私たちが勝利者として生きれるのは羊の力ではありません。そうではなく、私たちを愛してくださった方によってです。何者も圧倒的な力を持つそのキリストの愛から引き離すことができないからこそ、そのキリストのうちに得られているものは勝利者として生きていくことができるわけです。良い羊飼いが守っていてくれるから、頑丈な羊の門のうちに入れられているから、私たちはいつも安心を見出すことができました。安全でいられるって、それが羊の門を通った先に待っている素晴らしい祝福でした。でもこれだけじゃありません。二つ目に待っている祝福、それは溢れんばかりの満足でした。二つ目に待っている祝福、それは溢れんばかりの満足でした。10章に戻っていただいて、10章の最後10節のところでイエス様言われていました。特に最後のところに、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。豊かにって言葉が出てきました。豊かにっていうのは、あまりあるとか溢れるほどのといった、そんな意味が含まれたものでした。豊かにっていうのは、ちょっとだけ数が多いとかそういう話じゃありません。溢れている様子、泉から水が止めどなく湧き出てくるような、そんな様子、そんなものでした。つまり羊は、まるで泉から水が湧き出てくる、そんなように羊の門の内側にあって、主の素晴らしさを味わい、いつも満ち足りていることができるということです。その満足は溢れんばかりになるということです。ジェームス・ボイスという先生もこの点に関して次のような説明をしていました。レジュメに載せておきました、見てください。豊かな命とは、何よりもまず満ち足りた人生です。その満足は、神があらゆる非常事態にも十分なお方であり、キリストイエスにあってご自身の栄光の豊かさに従い、私たちの必要をすべて満たしてくださるという事実に基づいているのですって。羊は自分のうちに満足を持っているわけじゃありません。しかし自分を養い、導いてくれるその羊飼いのもとにあって、満ち足りていることができました。まさにあの詩編の23編で描かれているあの姿そのものです。23編の一節で何て言われてました？主は 私の羊飼い、私は乏しいことがありませんって。ダビデは単純に主は羊飼いとは言いませんでした。主は私の羊飼いって言いました。主が自分の羊飼いであればそのものは乏しいことがありませんって、欠けることがありませんって。皆さん最初に見ました、羊というのは弱い存在でした。絶えずいろんな危険がありました。外側から敵に命を狙われることもあり、また内側から同じ群れの中にあったとしても他の羊との間に争いが起こることもありました。ほんの些細なことで恐れや不安を抱くことがあったり、敵に襲われても自分の身を守る術すら持ってないような、そんな臆病な存在でした。道を間違えてさまよってしまうこともあれば、ひっくり返ると自分では起き上がることができないような無力な存在でした。羊は助けがなかったら容易に飢え渇き、すぐに死んでしまいます。でもどれだけ彼ら自身が弱くて無力であったとしても、彼らを助けるのに十分な力を持っている羊飼いが共にいれば、どんな時も乏しいことはありませんでした。羊にとっての満足はどこにあると思います？羊にとっての満足はいつも自分と共にいる羊飼いに全てかかっていました。そしてこれは今の私たちの歩みにおいてだって同じです。私たちの周りにも数多くの問題は起こります。私たちを悲しませる、疲れさせるようなものはたくさんあります。恐れや不安を抱かせるような、そんな状況に直面することもあります。病を経験することもあれば、罪との葛藤を経験することもあります。日常のいろんなものによって苦しめられることもあれば、自分の手に負えない試練が降りかかってくることもあります。その結果心が痛むこともあったりします。私たちは外側からのそのような問題が起こるだけでなく、内側にあっても問題が起こったりします。家族の間であったり、友人の間であったり、兄弟姉妹との間に争いや衝突が起こることだってあったりします。私たち自身も確かに羊と同じです。羊と同じようにいろんな弱さや難しさというものを抱えているわけです。そんな羊にとっての豊かな人生というのは苦しみがない人生ではありません。でもたとえどんな問題が起こったとしても、羊は羊飼いである主のうちにあって満足を見出すことができました。それが羊にとっての最も良い生き方でした。私たちのすべてをご存じていてくださって、私たちの弱さも私たちの愚かさも、また私たちが行く道もすべてご存じていてくださって、どんな時も変わらず守ってくださる、そんな羊の門である主、その方にあって私たちは満足を持って生きていくことができます。イエス様は言われていました、私は羊の門ですって。だとすればどうでしょう、私たちはどんな時もこの主を信頼して生きていこうとしているでしょうか。羊の門であるこの主のうちに平安を見出して生きていこうとしているでしょうか。それとも皆さん、私たちは羊であると言われているにもかかわらず、自分の力に信頼して、そしていろんなものにひっくり返ってただもがいている、そんなことはないでしょうか。羊の門であるイエス様と共に歩んでいく人生、それは決して貧しい人生ではありません。たとえ嵐があろうとも、一人でさまよって歩む、そんな孤独な歩みにはなりません。門に守られているから、私たちは困難の中でも 希望を失うことがありません。門に守られているから試練の中でも喜びを失うことはありません。羊の門が私たちと共にいてくださるって、それが私たちにとって全てでした。羊の門を通った先、その先には豊かなあふれんばかりの祝福がありました。それが聖書が約束してくれている素晴らしい希望だったわけです。最後にどうでしょう、皆さん、自分自身が羊であることを本当に信じているでしょうか。そして自分が羊であると信じているのであれば、どれだけ自分の羊飼いのことを愛しているでしょう。私たちは時に羊飼いであるその主の愛を疑うことがあるかもしれません。来週このことを見ますけれども、ちょっと皆さん続きを見てください。この羊にとってなくてはならない存在、羊飼いであるイエス様は凄まじいほどの愛を示してくださったお方でした。このあと11節からこんな言葉が繰り返し繰り返し出てきます。11節こう書いてました。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。15節、それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。17節、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。私たちと共にいる羊飼い、どんなお方でしょう。この方は羊のために命を捨ててくださるお方です。いや、実際にあの十字架の上で捨ててくださいました。この方はもう私たちに対しての愛を示してくださっています。そんな方と共に生きていくことができます。そんな羊の門であり良い羊飼いである方、かつて私たちは羊のようにさまよっていました。そんな羊のようにさまよっていた私たちが、この羊飼いである方のもとに帰ったのであれば、私たちは満足を持って生きていくことができます。私たちは感謝を持って生きていくことができます。この主を覚えて、この羊の門である主を賛美しながら、今週一週も一週間も共に歩んでいきましょう。最後一言になります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たちのような愚かな羊である、そんな私たちのためにあなたが愛を示してくださり、羊飼いをこの地上に送ってくださいました。羊飼いであるお方が私たちの代わりに命を捨ててくださったからこそ、この方を信じる信仰によって私たちは救われました。羊の門を通して私たちは本当の満足を知り、本当の安心を知り、何よりも羊飼いと共に生きていくことができるという喜びを知りました。どうか神様、私たち一人一人がその喜びを知ったものとして、いつでも素晴らしい羊飼いに信頼するものとして生きていくことができますように、弱い羊である自分たちが、自分に力や知恵があるとそうやって勝手に思い込むのではなく、無力であることを心から認めて、そして主により頼むものとして成長できますように、何よりも私たちに大きな愛を、命を捧げることを通して示してくださった方を、私たちが心から愛するものとしてますます成長できますように、この主に信頼して生きていくことを通して、あなたの素晴らしさをますます知って、そしてあなたの素晴らしさを証しするものとして私たちが歩むことができますように、素晴らしい救いを与えてくださった主に心から感謝して、この主の栄光だけが表されることを期待して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。